中澤信之がお送りするあのさあそれでね。この番組は同じ神様を見上げる仲間への声の手紙です。小さなことを共に喜び、大きな困難に立ち向かう。離れていても思いは一つ。私の大切な方々にこの思いを届けます。第14回目になります。あのさあそれでね、略してあのそれ。お送りするのは中澤信之、大野キリスト教会の牧師をしています。10月に第13回目の番組をお届けして以来、2ヶ月ぶり、3ヶ月ぶりにお届けすることになります。第14回目ですね。第13回目は、友のために祈ること、それはどういうことでしょうかというご質問に対しての回答をしました。今回は14回目、非常に久しぶりになりますが、実はですね、ある方から声をかけていただいて、もうあのそれは更新しないんですかというふうに聞かれたんです。で、とても嬉しいことでした。この番組を覚えていて、そして更新を心待ちにしてくれている人がいる。同時に嬉しいと同時に、ああ、悪かったな、後回しにしてきたなっていうふうにも、こう自分が責めるような感じがありました。一年の終わりでもありますので、今ですね、14回目を録音することにしました。今日は12月31日、2015年12月31日ですね。一年の一番終わりの日になります。今朝の朝の蒼天の祈り会終わって、これから家に帰るんですが、その前に録音をしようということで、これを取り始めています。今日は2つのことをお話ししたいと思っています。一つは、今年の振り返りということです。そして二つ目は、来年からのこのポッドキャスト、あのさあそれでねがどういうふうになっていくのかということをもう一度確認をするということです。まず一番目、今年の振り返りからしたいと思います。本来であれば、ブログの記事の方に文字で書いていることなんですけれども、文字で書くにはなかなかこう入り組んだことも多いので、声でこのようにお話しするのが一番ふさわしいだろうと考えています。だいたいブログの記事の方はできるだけシンプルに書くように努めています。まあ、私の性格的なこともあるんですけれども、一つのことをシンプルに書く方が私には合っているんですね。でも今年の振り返りをしようとすると、なかなか一つのことでは済まないので、そういう意味ではこうして声でお話しするのが一番いいだろうと思っています。今年の振り返りをしてみると、自分自身の歩みということです。役割が変わってきたなというふうに思います。どういうふうに変わったかというと、手足を使って活動をすることが減って、頭を使ってことを動かす方が増えたということです。手足を使って外に出かけていってこういう活動をするということが随分減ったと思います。それは新しい街道ができて教会の中にいることも求められることが増えてきたという事情もあります。同じ教会のスタッフが病気のために少し長いお休みをいただくことになって、そのカバーをするために教会内にいなければいけなかったということもあります。また、年齢も重ねてきて、いろんな関わっているグループの中で、実際に動く立場よりも、そのことをまとめるということの立場の方が多くなってきたということもあります。そういう具体的な状況、の中で、まあ私の感覚としては、 ずいぶん働きが整ってきたなというふうに感じています。その整ってきたってどういう意味かというとですね、集中すべき分野にこの働きがずいぶん寄ってきたなという感覚です。今年読んだ本の中に、ワンシングという本があります。日本語になっている本で、集中すべきところはどこにあるのかということを問うている本です。私自身が何者もにも変えてですね、まず集中すべきところはどこにあるのかと言ったときに、私の場合は頭を使う、そしてことを動かすという、この部分に集中していくことがふさわしいだろうというふうに思っているんです。果たして実際のところもいろんな環境の面でそういうふうになってきましたし、自分の気持ちもそうなってきたなというふうに思います。もともと実際に活動をするよりも後方支援をする方が私は役割として合っていると感じていました。後方支援というのは実際に活動している人の助けになること。例えば、励ましの声をかけてその気持ちを維持したり、また向上させていくということ。あるいは一緒に計画を練ったり、また一番良い方法は何だろうかとアイディア、戦略を見つけていったりですね。そういうことも後方支援の一つです。あるいは私自身が知ることになった情報の提供、知っている人とのつながりを提供するということ、そういうことも後方支援の一つかなと思います。励ましや計画戦略、あるいは情報提供、つながりの提供、そういった後方支援ですね。それは目でよく見ること、耳でよく聞くこと、そのインプットを頭でよく理解して考えること、新たな発想等を含めてそれを口で語っていくことというふうにまとめられるでしょう。なんかこの首から上の部分だけで生きているような感じですけれども、目でよく見て、耳でよく聞いて、頭でよく理解して考えて、それを口で語っていく。そういうことによっての後方支援ですね。で、このことを思い巡らしていたときに、誰がどういうふうに言ったのかわからないんですが、一つの言葉に出会いました。それは、人間が、知っている最も長い距離というのはどういう距離なのかということです。ある人はそれを18インチだというふうに表現したそうです。18インチ、それが人間が知っている最も長い距離である。その18インチというのは頭と心の距離だというんですね。心を離れて頭だけで行動をしたり、また語っていったりするということの危険性をとてもよく感じています。考えているばっかりで、そのことに心が伴っていかないと、私の働きや私のしようとしていることは全部意味がないことになってしまいます。でも、そういうふうにならないために、いつも心を込めてですね、心とつながっている頭の働きで、この後方支援をしたいなと思うんですね。で、そうならないために、今年の後半からずっと続けていることが、ノートの活用ということになります。まあ、ある人がプロと呼ばれる人でノートを取っていない人はいないというふうに書いてあって、ああ、そうか、プロの牧師であるときに、牧会のノートというのをつけないで、ずっと来ていたので、ああ、それより、きちんときちんと一つ一つのことを書き留めながら、 よく考え、思いを巡らし、そのことを消化していく、そのことを発展させていくことが重要だな、というふうに考えるようになりました。ですので、今年の後半からは実は3つのノートを活用しています。ノートというか手帳というかですね。一つは習慣の予定をやりくりする手帳のことです。で、もう一つはですね、1日1ページずつの振り返りをするための手帳になっています。で、この2冊を一つの手帳のカバーのところにピョンと挟んでですね、これいつも持ち歩いているものになります。そして、英語サイズの墨解ノート。これはですね、メッセージのアイディアなんかも全部書き込みますし、相談をした事柄の要点も書き込みますし、ミーティングの中で出た事柄も書き込みますし、そして今この録音をしているあのそれの、まあメモというんですかね、それもここに書き込んでいます。他に会話の中で得た自分が考えるべきこととかですね、読んだ本の中から考えるべきこととか、そういったことをここに書き連ねていっています。で、この辺の話はまたいつか機会を改めて、実際にどういうノートを使っているのか、どういうふうに処理をしていくのか、どういう時間に書こうとしているのか、そういったことをお話しする機会を設けたいと思いますが、この振り返りやですね、考えをまとめるノートによって、自分の心と頭が分離をしていかないように、18インチが非常に近い距離であるように取り組んでいきたいと思っています。そのところまでが、今年ですね、1年、教えられたこと、取り組もうとしていたこと、改めて振り返ってみるとそういうことだなと思うことですね、をまとめてみました。頭を使ってことを動かす、心をそこから離さずにということですね。はい。ではですね、2番目のことに移っていきたいと思います。2番目は、ポッドキャスト、これからどうするのという話になります。先ほども言いましたけれども、頭を使ってことを動かすということが、私自身の役割の大切な部分だ。と言ったときに、頭で考えたこと、理解をしたこと、必要なことを口で語って伝えていくというのは、私にとってとても大切な役割だというふうに認識をしています。もちろん、それを文字にして書いて伝えていくということもしたいと思います。それは主にブログやツイッターの部分ですね、しようとしているんです。が、私にとってはですね、長い文章を込み入って書くというのはなかなか難しいので、このようにして声でお話しするということの方がハードルが低いと感じます。で、このあのそれですね、その中で重要な役割をこれからも果たしていくだろうと思っています。私自身はポッドキャストというのはいくつかしているんですね。一つは、礼拝メッセージをそのまま少し編集をして、出しているものです。毎週日曜日にその日のメッセージを公開しています。それと合わせて、祈り会のメッセージですね。これも木曜日の日に、祈り会があった後、それを編集してくださる方がいるので、それを公開していきます。で、この祈り会のメッセージは新しい年ですね。少し狙いを持って意欲的に取り組んでいくことになるので、お役に立てていただくこともできるんじゃないかなというふうに考えています。そして、3分間の聖書メッセージというのもありまして、これはですね、希望の泉というんですが、それをこうどういうふうにしていくのが一番いいか今考えているところです。おそらく聖書に馴染みのない方、初めてこれを聞く方にとって3分間ぐらいで聖書のメッセージを届けるのはとてもふさわしいことだと思いますので、 どうにかですね、いい体制を作ってこれはしていきたいなと考えているものです。その他に、あるのが直接的に聖書のお話をするというよりは違うものですが、BKS トークライブショーですね。これは、BKS というのは牧師なんですけれども、私が、ある人々をお迎えしてインタビューをして、それをこうお送りするプログラムになります。主にクリスチャン、あるいは私の身の回りの、まあ、素敵な人たち、素晴らしい生き方をしている人たち、特色あることに取り組んでいる人たちのことをですね、インタビューをさせていただいて、その様子がどんなものであるのか、そのことを紹介したいと思っています。それが BKS トークライブショーですね。これは新しい年も当然続けていきたいと思います。もし皆さんの周りでこの人の話を聞いたらいいよとかですね、ぜひ私の活動を知ってくださいとか、そういう人がいたらですね、お声をかけてくだされば、喜んでインタビューをさせていただきたいと思います。これはですね、もっと気軽にいろんな人に撮りたいな、いろんな人からのインタビューをしたいなっていうふうに思っています。で、実は、新しい年にですね、一つ新しい番組を作ろうと思っていて、それは、まだ発表がちょっと難しいかな。次の時あたりぐらいに話をしようと思っていますけれども、新しいポッドキャストを実は始めようとしています。この新しいことを始めるのが懲りないなというふうに思うんですけれども、まあこれもとても、やっぱり私にとっては大事な部分ですね。特に一般の方々と知り合って、で、つながっていくためにとっても大事な部分として取り組みたいと思っています。次回お話しますね。そして、このあのそれになります。すごいですね。いくつあるんだろう。聖書のメッセージが礼拝のメッセージ、祈り会、3分間メッセージ、BKS トークライブショー、そして新しく始まるもの、そしてこのあのそれです。6つですね。すごいな。一人で6つもやってる人っているんだろうか。あのそれはですね、どんなことをお話ししようとしているかというと、まあ私が思ったこと、考えたことですよね。英語で言うとインサイトというふうにも言うのかもしれませんが、ああ、そうかそうかというふうに思ってもらえるようなことを少しお話ししたいと思います。私の身の回り、日常の中で起こってくること、考えたこと、気づいたこと、そのことの中で、そのエッセンスをですね、いい形としてお話ししたいと思っています。まあ、主に、こう、人のために生きるということですよね。あと、こう、自分と向かい合って生きるということ。その部分について、こう役に立つことをお話ししていきたいと思います。人のために生きること、自分と向き合って生きること、そのために役立つこと。で、もう一つ、このあのそれはですね、ぜひ皆さんとコミュニケーションを取る場所として用いたいと思っています。手紙やメール、ツイッターでのつぶやき、そういったものを寄せてくだされば、それを取り上げてですね、ぜひコミュニケーションを取る場所にしたいと思っています。ポッドキャストの特色は、おそらく私と聞いているあなたとの関係が非常に近い、親しみを感じていただけるところだと思いますので、そういう意味では、ぜひ遠慮なくですね、連絡を取ってくだされば、そのことをここで取り上げてお話をしたいと思います。それ、2016年どういうふうにしようかなというふうに考えたときに、一つだけですね、固定のコーナーを作りたいなというふうに思っています。ぜひですね、それがあるので、毎回更新をするということが、こう自分の中での励みになるように、モチベーションになるようなコーナーを一つ作りたいと思っています。アイデアだけ今ちょっとあるんですけれども、それをですね、実行に移していきたいなと。いうふうに思っています。 あのさ、それでね、14回目の放送をお届けしました。2015年の振り返りということと、まあ、2016年にポッドキャストがどうなっていくのかということについてお話をしました。その中でもお伝えしましたけれども、ぜひメールをいただきたいと思います。ご連絡いただいたものをここで取り上げさせていただいてコミュニケーションを取りましょう。また、実際にお会いした時にですね、あのそれ聞きましたよというふうに言っていただけると、非常に励みになります。今回もですね、更新しないんですかというふうに言っていただけたので、13回で終わることなく14回目が続きました。こういうことは本当に助かるんですね。嬉しいことです。ぜひお声をかけてくださればと思います。皆さんの上に心からの祝福をお祈りします。天の父なる神様、私たちの歩みを1年間あなたが導いてきてくださいました。本当に感謝をいたします。何があってもあなたの変わることのない御恵みの中で新しい1年の歩みをも導いてくださいますように。あなたにお委ねします。信じて従います。主イエスキリストのお名前によってお祈りします。アーメン。ではまた。